おはようございます。
ミスターステップアップ通信コース2週間プログラム部の時間がやってまいりました。パーソナリティはユバーンと
ヨナタンで
お送りしていきます。
はい。
よろしくお願いします。
今
日はちょっとテーマが変わって、
はい、
合格手帳の話をしていきます。
はい。
はい。
まあ、このスタートにね、そう、うん、合格手帳っていうのがね、
そろそろもう届いてる頃かな。
そうですね、うん、遅くなっちゃってる子も多分届いてる時期なんじゃないかなと。ね、
まだ万が一届いてなかったら、ちょっと申し訳ないけど、はい、ま
あ、多分もうすぐ届きますね。
うん、連絡してくれても大丈夫です。
はい。
はい。合格手帳ね、書いていこうねっていうことなんだけれども、
うん、
なんでこの合格手帳にこだわっているのかということなんだけれども、しっかりね、日々の記録をつけていこうっていうことですよね。
うん。まあ、メリットは端的に言うと、まずね、勉強時間がもう増える。
増えるね。
勉強の質も高まる。
高まる。
もっと言えば、なんか、頭もスッキリしますね。うん、あと、習慣化というか、うん、なんか、日々のそういう自分のライフスタイルとか、まあ、考え方も含めて、なんか、全部こう、うん、なんか、全部向上できるツール。うん、なんじゃないかなっていうふうに僕はね、この手帳は思ってるんですが、うんうん、じゃあなぜそれが効果あるのかっていう話をね、今日のラジオでしていけたらいいかなと。
まあ、ちょうど昨日まで、うん、ゴールからの発想って話をね、ヨナタンが中心に
してたと思う。決めろ
って話をしてたと思うんだけど、はい、まあ、ゴール決めたら次は真ん中を埋めていくっていうね。
ああ、そうだね。
そのためにやっぱ手帳ってすごい役立ってくれたというかね。
うん、うん、うん。
私も、その、もともとは全然高校生の時って、記録とか全然取ったこと、ほとんどないというか、
うん、
まあ、新しい日記帳を買っては、三日坊主。
わかる。
じゃあ、違うの、新しいの買ったら、モチベーション上がるかなと思って買ったら、また三日坊主。
わかる。
うん。続いたことがあるのは、友達の交換日記ぐらいかな。
おー。
日記で続いた。
ないですね、僕はね。
ない。
ないですね。あ、中二病の時に、なんか日記をですね。
中二病の時に
中二病の時に、しばらく日記を続けてたことあります。
今も中二
病。今も多分、そうですね。完治してないですね。うん。もう感染してますね、僕はね。うん。僕はもうキャリア持ちなんで、もうね、完全にね、
うん、
中二病の。はい。もう根源かもしれないですね、もしかしたらね。
すごい。
いまだに、あれかもしれないですが。
中二病の根源？
そう、根源。根源し。
すべては、ヨナタンから感染していると。
そうです、そうです。
マジで。も
うそういう感じで、そういう存在。
ヨナタンが変われば、みんなも変わる。
変わるかもしれない。いや、多分まだしばらくは続くかもしれません。そんなね、時に、ちょっと1ヶ月ぐらい僕続いてたんですよ。中二病日記。燃やしましたけど。
燃やしたんだね。
うん、それ以外でなんか続いたことは全く僕もね、受験生になるまでは皆無でしたね。
うん。
続けられなかったですね、なかなか何事も。
うん。
それがね、僕もね、結構手帳は、なんか受験生の時は実はつけてまして、
うん、
それでね、すごいなんかハマったというかね、なんか良くなりましたね、なんか勉強全体が。
うんうん、そうなんよ。なんか、勉強をさ、書かずに、その記録せずにやってると、
うん、
なんかついついなんか一日中勉強してるつもりだったけど、意外と勉強時間稼げてなかったりとかって
するよね。いや、そう。
なんか塾生たちも手帳書いてみたら、なんか一日中勉強するように感じるけど、
うん、
あれなんか8時間ぐらいしか勉強してないなって、
うん。
で、その1日24時間って8時間ってことは残り16時間。
うん、
何やってるんやろみたいな感じになるというか、
うん、
意外と時間がうまく使えてないっていうのって書いてみないと、客観的に自分の一日の動き見てみないと気づけないことなん
で。そうそうそう。いや、8時間できたらまあちょっと多い方で、
うん、
下手したら普通にね、1日塾にて勉強してるはずなのに5時間しかやってないとか、うん、いや、全然最初はね、やっぱザラにみんなあるんですよね。
うんうん、
そこで、あ、意外になんかお昼食べた後になんかぼーっとしてて、もう気づいたら40分経ってたなとか、
うん、
ちゃんと細かく記録をつけていくと、自分がいかにこうね、まあやってる時とやってない時がこう激しいのかとか、うん、案外こうだらだら時間を潰してしまってるなみたいなのが、やっぱこうまず自覚できる、
うん。
これはね、書いてみないとね、自覚できないですよね、なかなかね。
なんか塾生やったらね、私も塾生の時、受験生の時よかったけど、
うん、
自習席で勉強してて、あ、水筒に水なくなっちゃったと思って、その水筒を持って行って、お湯を入れて、
うん
まあ、そしたら、そのキッチンのとこに、使い終わった後のコップが置いてあったから、あ、ちょっと洗っとこうと思って洗って、
うん、
そしたら、洗い終わったら、その周りに水が飛んじゃったから、その水ちょっときれいに拭いて、
うんうんうんうん、
で、お水を飲んで、 で、あとトイレ行っとこついでにってことで行って、なんだかんだやって、あ、そういえば、あの、職員室行ってちょっと、あの、選手用じゃれか行っとこうって言ったら、あれ、いつまでか30分ぐらいになってるみたいな。なんか、そんなつもりなかったのに、ちょっとさっと水汲みに行くつもりやったのに、
なるほど。
こう、ずるずる行っちゃうみたいな、
ね。いやー、ありますよね、確かにね。
必要性は分かってたとしても、うん、なんか意外とそういうところで時間を使っちゃってるみたいなことに、なんかそれを分かってやるのと分からずにやるのとではね、全然違うっていうかね。
そうだね。
うん。
確かに確かに。
だから私はそれがすごい怖くて、うん、なんか気づかないうちに時間ってすごい過ぎていってるんだなみたいなことに気づいて、
うん、
一回そのゴーク手帳をもう最大限細かく書いてみようと思ったよ。
うん。
うん。だからノートを、その時はあのみんなが今使ってもらってる僕手帳とかなかったから、うん、普通の無印のノートにあの 10分1行10分でで自分の行動を1分単位で全部こう記録していくっていう、
うん、
では朝10時57分英語の音読、昼、11時17分から数学1みたいな感じで、
うん、
何時何分まで全部書いて1分単位で自分の行動を記録していくようにした
ん
よ、
うん
そしたら、うんうん、何で自分が一番時間を無駄に使ってるかって言ったら音読が終わって、
うん、
次数学に移る時のこの間のこの切り替わりの時間で、
うん、
なんと1冊あたり3分とか使ってたんよ。わかるこれ。だって国公立にねあの行きたい人だったら1日で20冊とか触れるの当たり前やん。それで 1個で3分かけてたらさ1時間なくなったってことだよ。
確かに。
そう。
それはやばい。
これはちょっと私最初に気づいた時はマジで冷や汗かいてというか、やっててよかったと思って、う
ん。その積み重ね1年やったらとんでもないことになりますよね。
そうだよ。だって1時間を1年やったら
300時間以上だね。軽くなんか公民とか余裕で終わる。
もう余裕
で終わる。余裕で終わる。
余裕で終わるぐらいのね、時間を失っているっていう。でそこからそのそういう時間を極力なくすような工夫をしていって最終的にその書き方を始めて、うん、2週間後には勉強時間2時間増えてたから、ね、
へえすごい。
そうそうそう、もともと10時間あったのが12時間になったみたいな感じで、
うん、
まあ、めっちゃ勉強できるやん実はみたいな。そうやって社会人になってからとかも大学生になってからもそうやけど時間は作るもんやってよく言われるんよね、
うん、
時間がない時間がないっていう風な言い訳って基本的にはちょっとこうあまり美しくないというかね、
うん
う
ん
う
ん、
あのいいなんていうのかな姿勢っていうふうな取られなくって、
うん、
時間は作れというふうに言われることが多いですよね。
そうだね。
やっぱり仕事であのなんていうのかなその一流の仕事を目指してる人は、うん、やっぱり時間は作るものってするからないんだったら作る方法を考えるというふうにしていくんだけど、
うん、
ゴック手帳をその書いていてもらえればそういうその仕事ができる人の時間の使い方っていうのが自然とこう
身につい
ていくっていうね。
だからその大学受験って何が大変かって言ったらこう5教科7科目人によっては同時並行でこうやっていかないといけないじゃないですか、うん、ってなるとやっぱりこうスケジューリングだったりとかこうまさにゴールから発想していく、
うん、
何月までにはここまで終わらせてる、じゃあなんか10月まではここまで、じゃあ8月まではここまで、じゃあ6月まではここまでっていう風にゴールから常にこう逆算していって何月までにここまで終わらせないといけないっていうのを、しかも5教科7科目同時並行でこう考えるっていう、まあ脳みそというか能力が必要で、これすごいね、実は大変なんですよ。ただ、これを大学受験でちゃんと磨いておいたら、これはね、受験で役立つだけではなくて、あの実際社会出てからもう相当こう役立つという話があって、実はこの合格手帳って学研さんから出してるんですけど、実際その学研さんのこの編集者の方がこう実際うちに来て本を作るっていう時に、なんかすごいね面白い話をしてくれたんですよ、その学研の編集者さんがね。っていうのはその学研さんのそのまあ出版社って、僕の友人にもたくさんいたんですけど、出版社行った子って総計多いんですよ。
あ、実際、ね、
僕の友人もういっぱい行ってましたし、あの新聞かやっぱマスコミ系人気なんですよ、
うん、
でいっぱいそのいるらしいんですよ、やっぱ、うん、その難関私大出身、ただその中でもなんと総計とかですよ、すごい一流大学出身でも、
うん、
仕事ができる人とできない人がいるらしいんですよ、
う
ん、これなんでなんていうのをですね聞いてたんですが、
きっぱり分かれる
めちゃくちゃ分かれるらしくて、うん、っていうのは、うん、一般受験の人だったら、まあ、 仕事できる人多いらしいんですけど、うん、実はね、大学受験の一般入試を経験してない、いわゆる内部進学の人だったりとか、うん、推薦組の人っていうのは、もちろんこれは全員じゃないですよ。全員じゃないけど、比較的やっぱり、こう、仕事がなかなかできない人が、まあ、多いらしいんですね。
うん、
で、実際その編集者さんって、まあ、受験勉強とちょっと似てて、一人で何人もの作家さんを抱えてるらしいんですよ。もう、多かったらもう10人、20人、
同時に。やり取りして。
そうそうそう。やり取りして、
そうそうそう。やってねとか作ってねとかっていうのをやってる。
そうそう。で、作家さんとか、やっぱマイペースな人が多いらしくて、もう、スケジュール守らないかも、一歩こう、せっついたりとかしないといけないし、本が一冊世に出るということは、その、例えば、なんか、10月1日に出るってなっても、もう2週間前、3週間前までは全部原稿ができているとか、その前に、こう、ゲラって言って、こう、原稿をこうね、こう書いていって、これチェック赤ペン入れて、訂正していくっていうことをやるんですけど、それをこう、じゃあ何月何日までに3回目までこれギャラチェックしましょうね、とか。っていうのと同時並行で、本の想定っていうのは、デザイナーさんに頼むらしいんですよ。だからデザイナーさんに別で連絡取って、何月何日までこれデザイン完成してないといけないので、デザインのラフ案を何月何日までこう、その2週間前までに出してみたいなことを、一冊の本だけでも同時並行でやることがいっぱいあるのに、それをもう、多い人はもう10人、20人。同時に抱えてやるらしいんですよね。
何冊もね、
そう
こなさないといけない、
うん、そのスケジュール管理とか逆算して考えるっていうのは実際にこの出版社入った人はみんな言うらしいんですけど、うん、大学受験で鍛えたって自然とそれで身についたっていうことを言ってるらしいんですよね。
だってめっちゃ直前期って大変やもんね。
いや大変ですよ。
参考書も終わらせなあかんし、学校もやらなあかんし、質問もちゃんとやら
な
あか
んし、そうなんですよ、
大変
です
よ。写真も撮らなあかん
し、それちょっとした雑務とか結構エネルギー取られますからね。
そうそうそう、発表日はちゃんと把握しとかないと。そうそうそう、入学手続き締め切りも把握
しとかないと。ああ、そうそうそうそうそうそう、あれはもう結構大変ですよね。
そう、同時並列にやっていかないとちょっと成り立たないね、うん、受験ってね。
そうなんですよ。でもこれをね、うん、頭の中だけでやっても絶対こんがらがるんですよ。
絶対ミスる。
だから書くんですよ。
うん。
うん。僕もね、その受験中はあの手帳を書いてたんですけど、やっぱそっちゅう計画狂うんですよね。
うん。
てかもう1ヶ月たりともなんか30日間計画通り進んだみたいな日とかね、ないんですよ。
多分どんな
絶対崩れるんですよ。そう、うん。だからね、計画なかなかね、これもしかして聞いてる人も、いや僕もなんか計画立ててるけどうまくいかないんだよっていう人も多いかもしれないんですけど、うん、いやそれはね。なかなかうまくいかないもんなんですよ。ただ、うん、それでもちゃんとこう書くっていうことが大切で、僕もなんかもう本当1週間2週間3週間ぐらいに1回ぐらいはやっぱ計画をこう微調整していって、うん、遅れた分をじゃあ遅れた分じゃあこれぐらいの期間でちょっと遅れを取り戻せるように頑張ろうとか、しょっちゅう練り直ししたりとかしてましたね、
うんうんうん、
だからそうやってこう紙に落とし込む、言語化していくっていうことですよね、っていうのがとてもね、大切ですし、今日一日どう過ごしたのかっていうのも、なんとなく今日勉強して満足だ、じゃなくて、うん、実際にさっきゆばちゃんが言ってたみたいに、もう、もう極端な話も1分間単位で記録していくってやれば、ね、そうそう、いかに自分がね、
う
ん、やってなかったっていうことにね、うん、まあ、衝撃が走るかもしれないけど、で、それはね、逆に怖いのは、一番怖いのは、あ、俺も僕毎日12時間やってます。
うん、
実際蓋開けてみたら、僕からしたら、ね、多分僕らからしたら、うん、これ、3時間で終わらないこの量みたいな。っていうの、もし本人が、それで自分十分だと思ってたら、これめちゃくちゃ恐ろしい。けど、結構多くの人やっちゃってるっていうのは、うん、やっぱね、いろんな受験生見てて思いますね。
うんうん、
そうそうそう。という意味でも、やっぱその、ちゃんと自分の勉強の記録をつけて、まず自分の勉強の中身を客観視する。っていうこともすごい大切ですし、そこからやっぱ問題があぶり出るよね。
うん、
あ、僕の場合だったらやっぱいつもこう昼ご飯食った後やっぱ間の時間って僕は読んでて、うん、やっぱ眠くなるんですよ、
うん。
で、それを僕ずっとなんかうまくそこから崩れて、うん、なんかできなかったんです。なんかそのままグースか寝ちゃって、
うん、
あ、なんかこの時間帯いつもなんか崩れちゃうなみたいな。で、そこでなんか寝すぎて自己嫌悪に陥って、うん、いつもなんか夕方までこう勉強ちょっとできないというかね、うん、っていうのをこう手帳書いてたらいつも空白の時間帯があったんですよ、
うん、
なんかここいつもうまくいかないねみたいな、これどうしようかなって思って問題意識が芽生えて、なんかこううまくできる方法ないかなって僕もいろいろ調べてたら、いやむしろなんか諦めて昼寝した方がいいみたいな、
うん、
そういう情報をキャッチしまして、
うん、
あ、そうなんだと思って、じゃあもう僕しかもね、良くないことに一応昼寝してたんですけど、
うん、
普通にソファーで寝てたんですよ、横で、
うん、
横になって、
ああ、 寝すぎるやつ、
ね、そうそうそうそう最悪の場合布団で寝てたんですよ
それは切れなくなる、
これはダメなんだと俺知らなかったんで、あ、これダメなんだと、そうそうそう、でそこから机に突っ伏して寝るみたいな、うん、でやってから10分ぐらい仮眠取るようになって、うん、なんかあんま爆睡することもなく、うんうんうん、それでねちょっといい感じで昼寝できた後は逆にねなんか午後も勉強はかどるようになったっていうのがあって、うんうんうん、だからそういうこう自分の勉強のこう問題点というか改善点っていうのもなんかこう書くことでなんか身につくかなとか気づけるかなっていうのはね、うん、まああるので、この手帳っていうのをね記録つけていくっていうのはねぜひねちょっと習慣にしてもらいたいなと、
うん、本当にね結構書かない危険性の話ばっかり今しちゃったっていうのがあるけど、うん、でも書くことで本当にあの自分が今は考えなくていいことは考えないで集中しなあかんことに集中するための本当にものだから、
そうだ
ね、本当に毎日毎日続けていくと回転数がね上がっていくものなので、
うんうん、
これは最初結構ねあの蓄積長く続けるまでは何の意味があるんかなみたいになりがちやねんけど、
そうだね、
ちょっとね騙されたと思って毎日やってみてほしいから、うん、また書いてないよっていう人は今日から早速書いていくようにしてね。
そうだね、
はい、ということで今日は僕手帳と記録の重要性ということで、明日もねあのヨナタンとアカネちゃんに、ね、
はい、
お送りしていきたいと思うので、
またより具体的なちょっとの話をしていきたいと思います。
そうだね、何を書くのかとか、
そうそうそうそう、
書き方とかちょっとね、
そうそうそう、
アカネちゃんといえばね、
そうですね、
記録、
うちの卒塾生のね、うん、今大学大阪大学行ってるね、うん、アカネちゃんに出てきてもらうんですが、まあ、すごい手帳をうまく活用した、それであの合格できたっていうですねあのケースがありますので、まあ、それをジャンダが紹介していって、まあ、より効果的な手帳の書き方っていうところに今迫っていきたいと思いますので、ぜひ、そちらもですね明日の分も、一緒に聞いてもらえたらいいんじゃないのかなと、はい、いうふうに思います。
はい、ということでまだ音読とか成熟帳とか今日の昨日までの範囲反復しない人はこれからしっかりやってから、
はい
はい、次
のことに
進んでください。
はい、
ということで明日もまた同じ時間に会いましょう。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバーイ。
バイビロン。